NJS IR セミナー。この番組は証券コード2325東証プライム市場上場 NJS の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社 NJS 代表取締役社長村上正明さんです。この番組は3月2日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
株式会社 NJS の樺谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。当社はですね、1951年に設立の今年でですね、73年目を迎えております。上下水道のコンサルタントとして最も歴史のある会社でございます。事業内容ですけれども、上下水道をはじめとする水と環境の技術とサービスをですね、全国の自治体に提供しています。具体的には浄水場や下水処理場の設計、環境調査、施設調査、それから運営支援などです。最近の業績ですけれども、連結で売上高220億円、従業員数も連結でですね、1362名となっております。東証プライム市場でございます。 NJS のパーパスですけれども、健全な水と環境を次世代に引き継ぐとしております。創業以来ですね、上下水道を中心に水と環境のコンサルタントを展開しておりまして、水と環境のサービスを通じてですね、豊かで安全な社会を創造すること、それから水と環境のですね、技術と人材を育てることを経営の基本にしております。今、気候変動であるとか災害の激化などにより水と環境をめぐる状況はですね、一段と厳しくなっていると思うんですけれども、 NJS はそうした課題にですね、全力で取り組み、持続可能な社会とすることで健全な水と環境を次世代に引き継いでいきたいと考えております。当社の現在の事業ですけれども、グローバルビジネス、コンサルティング、オペレーション、ソフトウェア、インスペクション、この5つのビジネスで構成しています。現在ですね、これらをさらに再編強化し、水と環境のオペレーションカンパニーとなって地球環境対策とインフラマネジメントを推進することを目指しております。ビジネス領域別の売上高になります。2023年の12月期の売上高ですけれども、コンサルティングで148億円、グローバルビジネスで48億円、ソフトウェアが5億円、インスペクションは7億円、オペレーションが12億円となってございます。下水道普及率の上昇と連動してですね、1970年代以降第一の成長期がありまして、2000年代にはですね、公共事業の縮小によって一旦売上が減少しております。一方でその後ですね、2010年代からは事業課題の多様化に対応したソフトウェア、オペレーション、インスペクションのビジネスを拡大してですね、売上高が上昇に転じて伸びてきております。2023年のですね、直近の決算ですけれども、連結売上高220億円ということで過去最高を更新しております。で、今後とも改築更新、災害対策、気候変動対策など水と環境のですね、事業ニーズは拡大していくというふうに見込んでおります。 NJS のですね、リソースとビジネスについてご説明いたします。まずリソースですけれども、人的資本では連結従業員数が1362名、このうちですね、技術士など国家資格の保有者が430名おりまして、これは同業の水コンサルタントの中でもですね、トップクラスになってございます。知的資本の方では、何といってもですね、73年の歴史で培ったインフラの設計管理の技術です。社会関係資本としてはですね、全国の自治体に対する豊富な実績とパートナー企業が挙げられます。ビジネスの実績ですけれども、コンサルティングでは約300の浄水場、約600の下水処理場の設計実績を有しています。オペレーションでは約100都市のアウトソーシング業務の実績をですね、有しています。ソフトウェアでは経営からですね、施設管理まで13のラインナップがありますけれども、そのシステムをですね、260都市に提供しております。インスペクションでは世界初のですね、管路内の飛行ドローンを開発しています。グローバルビジネスでは世界でですね、90カ国以上のプロジェクトの実績を有してございます。直近のですね、業績のハイライトになっています。連結の受注と売上、受注高、売上高ですけれども、 まず国内のですね、改築更新災害対策の業務が増加したことが一つ、それから海外のですね、大型案件の追加の契約があったというのが二つ目にありまして、それから連結子会社の増加というこの3点で、主に3点でですね、前期比 20% 以上の増加となっております。で、営業利益の方なんですけれども、繰り越し案件の発生がありまして、前期比減となっておりますけれども、一方でですね、純利益の方は、不動産売却益の計上などによって、前期比 15.7% 増のですね、約20億ということになっております。で、その他の指標ですけれども、ROE のが 8.4%、自己資本比率が 83% ということで、健全な財務内容になっているんではないかと思います。配当ですけれども、配当につきましては、2024年期もですね、一株当たり5円の増配で90円ということを考えております。この時ですね、配当利回りは約 3.3% となります。で、当社はですね、パブリックカンパニーとして株主様に安定した利益還元を行うことを基本方針としておりまして、連結の配当成功をですね、概ね3割から5割というところを目安としております。2024年期の連結配当成功ですけれども、55.4% ほどを見込んでおります。株主優待制度のご紹介です。保有株式数の株式の数に応じてですね、年2回、約5000種類以上の商品と交換できる優待ポイントを贈呈してございます。まあ、配当との合算による利回りはですね、最大で 4.7% ということになります。2023年の12月末の株主様からですね、当社独自の商品を追加しておりまして、北海道でですね、最大級のハウスアスパラ農園を経営する北欧農林株式会社様からですね、循環育ち野菜というのをご提供いただいております。で、この循環育ちというのは、下水汚泥などのですね、有機肥料を利用して栽培した野菜でございまして、当社の事業とも非常に親和性が高い、関係の深いものとなっております。で、循環育ちのですね、今、トウモロコシが映っておりますけれども、これ糖度が高くてですね、粒が大きいというのが、特徴になっています。それでは、ここで、社長の村上に交代いたします。
改めましてですね、村上の方より、今後の成長戦略について、どう考えていくのかというようなところについてですね、ご説明したいと思っております。今はですね、気候変動の進行がですね、もう確実に現れてきていると。まあ、それに伴うですね、こう、大きな自然災害も頻発化しているということで、まあ、さらに、地震等もですね、まあ、今年もありましたけどもですね、まあ、気候だけでなくて、地殻というようなところでもですね、大きな動きが、出てきている、変動が出てきているということで、地球活動全体がこう、少し活発化しているんじゃないかなというような、状況にあります。そして、それを、に対応する施設として、公共インフラがあるわけですけども、公共インフラの方も、老朽化が進んでですね、ダメージが出てきているということでございます。まあ、そういう状況の中で、自治体の財源はということになりますと、ここも非常にこう、財源不足というのが明確になってきておりまして、こう、事業執行体制というところがですね、今問題になっているということでございます。まあ、こういう中でですね、国策としてですね、民間のリソースをですね、公共事業に投入していくという官民連携事業をですね、新しい資本主義という名目のもとでですね、強力に推進していこうというような動きがございます。で、これを上下水道の分野でですね、推進するスキームとして、ウォーター PPP というのが打ち出されております。上下水道事業をはじめとする公共事業の一部が民間が担う事業に変わっていくという流れがですね、これから大きなこうトレンドとして出てくるんではないのかなというふうに思っております。私どもは NJS が今まで培ってきた技術であるだとかビジネスであるだとかというものをもう一度再編強化してオペレーションカンパニーとして組み立て直してですね、この地球環境の問題であるだとか、インフラマネジメントの問題にですね、対応していく。まあ、こういった、中で、我々自身が成長していくという成長戦略を基本的に考えております。 こういう取り組みの中での、事業目標、ビジネス目標なんですけども、我々のビジネスをですね、コンサルタントの領域からもう一回り大きな事業全体を包括するような、そういったビジネスに拡大していくこと。それから、この地球環境の問題、インフラの問題にしっかりこう、対応できる、解決に貢献できるようなソリューションを培っていくこと。それから3番目にそのに必要なイノベーションがですね、やはり技術開発が必要になってまいります。これを促進できること。それから4番目にこれらを担う人を、人材を育成していくこと。そして5番目に当社だけではできませんから、幅広いビジネスパートナーをと共同競争しながら進めていくというような形で進めていきたいというふうに考えております。で、次にですね、成長戦略なんですけども、大きなこうタイムスパンでですね、時系列的に見ていただければというふうに思いますけども、今、ウォーター PPP が打ち出されたのが昨年の6月でございます。で、やはり準備期間もございますから、実際に、社会で実現されていくのは、現実化していくのは、2027年ぐらいからだろうというふうに、思われています。で、これが2030年ぐらいまでにこの動きが強まっていく中でですね、単にこの上下水道の分野だけでなくて、他の分野にもそれが広がっていくという形でですね、民間リソースを活用する、民間がこういった公共事業に積極的な役割を果たしていく、そういう時代に向かってどんどんこう進んでいくんではないかと、あるいは民間のこの役割がですね、マーケットが広がっていくんではないかというふうに考えております。で、この中期経営計画はこの24年から25年、6年に適用してますけども、これはそのための準備期間ということで、しっかりこう内容を作って、体制を作ってですね、これからの時代に備えていこうというふうに考えております。そこで何が必要なのかということですけども、まず必要なのは、これまでのコンサルタントというような業用からですね、公共事業になっていく、事業体になっていく、オペレーション看板になっていくということで、ビジネスモデルそのものを私どもは変革したいと、変えていきたいというふうに考えて、おります。そして責任とリスクが取れるような、しっかりした財務体質、あるいはこの人的体質、リスク管理体制というものをしっかり構築していく、まあこういう形の事業にしていきたいというふうに考えております。じゃあこれに必要なですね、テクノロジーですね。テクノロジーというのは技術と事業を通じて得た経験を蓄積したノウハウでございますけども、どういうところに焦点を当てて我々はこのテクノロジーを構築していくのかということですけども、まあ大きく言いまして、この地球環境の保全する、まあ、こういった技術をしっかりこう確立していく。それから2番目、その地球環境と言いましても、現実にこう動かしていくのは、それぞれの地域ごとの取り組みでございますので、合わせてですね、地域の街づくりを推進していく、支援していくということです。そして、その地域が安全に暮らせるような地域にしていくために防災減災のところをしっかりカバーしていく。まあそういうような取り組みがあるだろうということです。で、もう一方はですね、やはりインフラマネジメントを推進していくということで、インフラマネジメントそのもののノウハウを構築する。それからソフトウェアを構築する。それからそのためのインスペクションを構築するというような6項目で考えております。それぞれについてちょっと簡単にですね、内容をご説明していきたいと思っております。まず地球環境保全なんですけども、これはですね、大きく5つのテーマを考えております。一つはグリーンインフラによる防災減災ということですけども、自然は本来、自然そのものがですね、防災機能、減災機能を持っているというふうに言われております。それをうまく活かしてですね、効率的な防災減災対策を取っていくということでですね、自然を活かした防災減災を推進するということが第一点目。それから二点目としてですね、やっぱりこの自然環境は地域の宝なんだというような認識をしております。これをどう地域に生かしていくのか、観光に生かす、あるいは産業に生かす、健康文化に生かすというような観点でですね、地域の価値を発見し、創出していくということです。そして3番目がですね、気候変動に対応した社会にしていくということでございます。 で、私どもはやっぱり水と環境の技術が核になっておりますから、気候変動で現れてくる気温上昇であるとか、水不足であるだとか、大雨であるだとか、水温上昇であるとか、海水面上昇。まあ、こういったですね、やっぱり気候変動の減少というのは水に絡んだ、こういった被害、現象が多く出ておりますから、まあ、ここはしっかり我々の技術を活用してですね、この気候変動に対応しやすい社会にしていくということで注力していきたいと思います。で、4番目がやはりですね、気候変動の元になる二酸化炭素のですね、削減を図っていかなきゃいけないということで、もうこれはもう再生可能エネルギーだとか、省資源、省エネルギーだとか、サイキュラーエコノミーというような推進をしていきたいと思います。そして最後になりますけども、これを通じましてですね、こういった取り組みが継続的に行われるような持続可能なマネジメントを作っていくというところをですね、地球環境保全のテーマにしております。で、次に街づくりマネジメントについてご説明したいと思います。やはり街づくりの基本は地域の価値をしっかりこう認識して、それをうまく活かしていくというところがですね、まず対応しなきゃいけない第一のポイントだと思います。で、それをベースにしましてですね、地域ごとにその創生プランを作っていく。で、それを実現していく。それを我々はしっかり支援していく。こういった取り組みを強めていきたいと思います。そして3点目にですね、地域にある様々なインフラをより効率よくこう、機能させるために、あるいはインフラがもたらすサービスの質を上げるためにですね、インフラの統合的な管理を実現していくと。この辺も我々の得意分野でございますので、しっかり推進していきたいと思います。そして3点目の防災減災なんですけども、ここはもう当社が創立以来ですね、創業以来取り組んでいるテーマでございます。一つはですね、シミュレーションによるリスク管理と。で、2番目はですね、インフラの強靭化を図ると、レジリエンスを向上するということでですね、これも様々な対策がありますけども、インフラ強化の取り組みを進める。そして3番目がですね、もし災害が発生したら、どうなるのかという、しっかりその被害状況を調査して、応急復旧、内地本復旧を進めていくというような体制、その技術を構築していきたい、進めていきたいというふうに考えております。そして次に、インフラマネジメントについてですね、ご説明したいと思います。で、インフラについては、しっかりこの情報を収集して、デジタルデータにしてデータベースを構築するというところがですね、まず第一点として必要になってまいります。で、二番目として、それをベースにしてプラットフォームを構築してですね、運用することによってですね、維持管理と改築更新の最適化を図っていくということが必要になります。そして3番目に、それをうまく利用して、そのインフラが生み出す機能とサービスをのレベルを上げていく、パフォーマンスの向上を図っていくというような取り組みを進めていきたいというふうに思っております。で、次にソフトウェアでございますけども、こういったインフラのデータを管理するための、それをより効果的に使うためのソフトウェアを我々は開発して、提供しております。インフラ情報の運用環境を拡充するということ、いろんなデバイスを使ってこう使えるようにするということですね。で、2番目にやはりプラットフォームを構築して、その中でですね、インフラ管理のいろんなノウハウを蓄積していって、多用していく、流用していくというような環境を作る。そして3番目にですね、今非常に注目されてますけども、AI とか生成 AI をですね、活用するですね、活用して、そしてこの対応のレベルをですね、一段と上げていくということに、を考えております。で、最後にこのインスペクションということですけども、インスペクションはインフラが今どういう状態になっているのかとかですね、どこまでこう、機能が発揮できているのかということをしっかりこう把握するものです。で、当社はですね、このインスペクションに非常に力を入れてましてですね、世界で初めてですね、下水管の中を飛んでいく、飛行していくドローンというのを開発して実用化しております。で、それについてですね、水が流れているところ、水が溜まっているところをですね、船のように走行しながら調査をしていく。メンテナンス点検を中心とした水中ドローンをですね、新たに開発してですね、これ専用に開発してですね、非常に高い評価をいただいております。 さらにこう性能アップして活用レベルを広げていってですね、インフラのですね状態把握をしっかりしていきたいということです。で、課題としましては、多様な調査環境への適用、それから調査の効率化と精度の向上、それからデータに基づく診断精度の向上というような3つの大きなテーマを掲げましてですね、もう一段階ですね、この我々が持っているこの点検調査診断というところの技術のレベルアップを図っていきたいというふうに思っております。そして次に人的資本のですね、人材の面ですけども、やはりこの人が多く必要になります。いろんなタイプの人材が必要になりますので、ダイバーシティ、それから積極的に主体的にこう高い意識で行動できるような人材を育成していくプロアクティブ、それから働き方改革、人事制度改革を今進めているところでございます。で、数字目標でございますけども、これは2030年に現在の売上220億の 1.5 倍の330億を目標にしております。で、中期経営計画の目標年は2026年ですけども、その中間を取りまして250億を目標にしております。で、営業利益につきましては、今回ですね、少し営業利益率下がりましたけども、やはり最低 10% 以上のですね、営業利益を確保できるように、目標設定しております。で、最終的に2030年はですね、この営業利益率を 12% まで持っていきたいと。純利益は28億まで30年には持っていきたいというふうに考えております。で、次に取り組み目標ですけども、このビジネスモデルを確立すること、それからテクノロジーの構築を推進すること、それから人的資本を強化することということでですね、2026年の中期経営計画ではオペレーションの拠点数をあと10カ所増やして、現在26カ所を36カ所にすると。技術開発の投資額については、現在7億9000万なんですけども、それを9億5000万に上げていく。それから連結従業員数については、現在1400人ですけども、1600人にする。で、これ最終的には2000人以上にしてですね、そしてオペレーションカンパニーとしての、しっかり対応ができるような体制を整えていきたいというふうに考えて、おります。で、私たちはですね、そもそもこの水と環境を守る、そして最近は地球環境を守るということでですね、事業を進めております。こういう高い理念を持ってビジネスに取り組んでいるということでございます。で、私たちのようなですね、こういう水と環境のビジネスというようなものが今後成長していかなければですね、やはりこれからの持続可能な社会の構築というのは実現できないではないかというような強い自信と自負、信念を持っております。できるだけ多くの皆様にご理解、ご支援をいただくことを心より期待しております。今日はどうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。ここまでは NJS IR プレゼン、証券コード2325、東証プライム上場株式会社 NJS 代表取締役社長村上正明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。NJS IR セミナー。この番組は証券コード2325、東証プライム市場上場、NJS の IR 活動の一環としてお送りしました。